さあ、そういうわけで今回もクラゲさんに来ていただきました。
はい、こんばんは。こんばんは、こんにちは。
こんばんは、もう早速素敵なゲストを紹介した方がよろしいんじゃないですか、
は
い、
今日本来僕がゲストのはずなんですけどゲストがゲストを呼んでみたいな感じで、どうもすいません、
はい、どうします、クラゲさんからご紹介します。
いやいや、団長から。
僕、いや、クラゲさんからってどうぞ。いやいやいやいや、
今日はもう本当に夢のような時間です。僕は、はい、本当にすごい汗出てますよ。久しぶりに緊張します。今日スタジオの中でにプロレスラーのアキラさんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもこんばんは、アキラです。よろ
し
く
お願いします。
はい、
まさか来ていただくとは。
本当ですよ。
いやいや、何言ってんですか、お安いご用でございます。
本当に来るまでに随分と長い道だった。
いやね、あのね、 JR 橋本駅でね、迷ったです。
あのクラゲさんがなんか、アキラさんが切れてたって言ってましたよ。
乗り換えが切れましたね。あのもう待てど暮らせども来なくて、なんか隣のホームにどんどん来てるんですけどね、で確かにちゃんと橋本で、そのなんだ、相模原、東神奈川行きって書いてるんですよ。全然来なくて、たった次の駅なのに相模原は、なのに電車が全然来なくて、で、あのスマホでなんかこう、あのナビタイムとか見たら、あ、もうそろそろ来るかなって、あれ来ねえな。いつの間にどうなったんだ。で、そう2本ぐらい通り過ごしちゃって、いや、あれこれもしかしたらここで待ってちゃダメなのみたいになっちゃって、
もうだよもうみたいな。電話ですごかったですからね。もういいやって言って
京王線から橋本横浜線に乗り換えるっていうパターンですよね。これは京王線
まではなんとか無事だったんですけどね。いやね、やっぱ交通機関僕苦手で、あの特にバスなんかも初めて行ったとことかなかなか難しいですよね。
あきらさん、バスとか乗るんですか。
乗るの全然乗りますよ。もう庶民派とかそんなこと言ってられませんから。もう活動はもう、もうそんなもう、もう、もうバスな、そんな電車そんなもんバンバン使っていかない
と。あきらさんはじゃあ整理券とか取ってですね。
取るとちゃんとスイカとか持ってるし。
スイカとか。
あきらさん、今のところあれですね、はい、ちょっとプロレスラーとしての
自己紹介をまずしましょう。ああ、そうした、まだ忘れたし、誰だか分かんないですね。どこの親父
だ、足元で迷った人みたいになっちゃう。
ただの柄の悪いおっちゃんかな、
ね。ね、クラゲと団長にとってはかなりアイドル的なアキラさんなんですけど、
はい、プロレスラーのアキラと申します。お世話になります。かれこれ48歳になってプロレスラーのキャリアとして30年も迎えます。はい、紆余曲折、波乱万丈、変な、そんな、そんなですから、そんな人生、プロレス人生歩んできましたけれども、そんなことをちょっとご紹介できればと。今日は4月25日に、はい、私が所属する WNC という団体、はい、これはですね、WWE で活躍してた田尻がですね、日本に帰ってきて、でその WWE や ECW で培ったそのノウハウを日本でこう、それを日本版でこうアレンジして、その選手のドラマであり人生劇場であり、その人の生き様をそれを表現する、そんなプロレス団体、これは WNC、 これを立ち上げましてね、それでも我々活動しております。
もう2周年記念ですね、今回は。
そうですね、まあ本当にこの団体もいろいろ紆余曲折ありましていろいろありましたが、でもなんとか我々、楽しくやってます。
あれですね、スマッシュ。
そうです、スマッシュ。そうですね、なかなかでも、面白い世界をプロレスを用いて、それぞれの感動ドラマを作っている団体と思っていただけて間違いはございません。ぜひご覧いただきたい、ね、ぜひ会場にお越しいただきたいという思いで今日はこちらにお越しじゃないよ、来ました。
今日はこの PR で来てますからね。その PR ですからね。
まあ、なので、まあ、世間話からお願いします。
世間話からお願いします
って言われて、全然4月25日のカードのちょっと宣伝しましょう。アキラさん、これすごいカードじゃないですか、これ。
ね、船木正勝選手ね、ヒクソン・グレイシーをハイブリッドだった ね、まあ、この入門時期は本当30年前の今頃だったんですよね。
同期ですよね。
僕がほんの10日ほど前に入って、その後青森から出てきた15歳の少年が、同じ部屋で寝食を共にして練習してたんですね。で、まあいろいろ思うところあって全く違う方向に進んだわけですけれども、
そうですね、
そんなことがあってまた巡り合ってしまったという。
本
本当この大きな大河ドラマですね、自分の中では、
うん、27年ぶりぐらいじゃないですか、
あの試合すること自体ね、そのぐらいになります。
同期とやるってどんな気持ちなんですか。
やっぱり最初のうちは本当にどっちがそのなんかその脚光を浴びるかってことで一生懸命だったりとか、うん、お互いその仲良くとか遊べる中では決してなかったんですけど、同期といえども、うんうん、今それぞれがお互いその生活 30年経って、うん、でまたそれぞれプロレスを通じていろんな思いしてきたんですよね、うん、それぞれ辛い思いだ、まあ、嬉しい思いもあったりとか、うん、それぞれまあ思うところ別ではあるけれども、なんかその時代を一緒にプロレスを通して戦ってきた、うん、違う戦地でもね、うん、でもその戦友としてのなんか思いというのかな、うん、俺たち今までやってきたよなみたいな絆はありますね。
これ、うん、今ちょっとね今の話を真横で聞いてもうちょっと俺泣きそうなんです
よ。すごい目が潤んでるし、いつもと違うから。いつもと違うし。
まあ特別な思いもあるんだけど、どう戦ったらいいんだろうって頭の中真っ白な感じですね。何もデザインできない。むしろ逆にね。
そうなんですか。
ちょっと大きなテーマになっちゃいました。
27年ぶり。
すごい
すごいです
よ。そうですよね。もう子供がちゃんと成長して。
結婚しちゃうぐらいですよね。
サッカー選手だと全盛期ですね。
ああそうですね、野球選手で FA を取るか取らないかぐらいですけど、そんな話いいんですよ。どうでもいいんですよ。
でもね、他にもね、あのね、うん、やっぱ田尻がこのベルナルド・バンダムっていうのと戦ったりね、うん、このバンダムっていうのが、それまで僕らスマッシュを通じて、トップに君臨してたスターバックっていう選手がいるんですよ、はい、フィンランドでプロレスを立ち上げた、はい、フィンランドの力道山、あるいは北欧の神と呼ばれる、うん、そうだな、バリバリ頑張ってる男を、
はい、
たった数十秒で倒してしまったんですよ、このベルナルド・バンダムという男、まあ、欧州ヨーロッパではね、そのバンダムであったりスターバック、あるいは その辺がなんかこうトップとして活躍してるんですけれどもね、うんうん、そのもう片割れが出てきたっていうことですね、
うん、これまたビッグネーム、
うん、ちょっと俺もどんなやつか、うん、興味津々ですね、
うん、僕はあの何度か WNC をあの拝見させていただいてですね、
うん、じゃあスターバックもおなじみですね、
おなじみですね、あの僕の中ではですね、あのあいいですか、僕
どうぞどうぞどうぞお願いします。
ついついシャシャリ出てきて、出たくなる、あのすごくあの分かりやすいですよ、あの女子もあるし、
ああプロレスとして、ね、ってこと
ですね、そうエンターテインメント性もすごくいっぱいあって、うん、あの本当にまあいっぱいいろんなプロレス団体のあの、うん、いいところをいっぱい持ってる感じがして、あのなんつったら僕の大好きなあの受け身が上手い選手も多いですし、
あそここだわりますか、
ね、ここだわります
か、ありがたいですね、そういった方が増えていただけると、
見てますね、細かいところ、
だから スーパーヘビーがないぐらいのもんで、うん、他もほとんどありますね、うん、ここに関しては、
うん、そうプロレスのその奥深いところをちょっとなんかこうつついて、みんなに提供できたらなとも思ってるんですよね、
で個人的にはアキラさんの試合はあの1月13日のレジェンド後楽園であの僕拝見させてもらってるんですけど、あの今年は
一発、これ何やったっけ、
ヒロさんと、
ね、ああそうかそうかそうかそうか、
あのライがあの中西組と、
ああそうかそうか、
アキラさん今年一発目のムササビをあの阻止されるという、
そうアキラさんはムササビですよね、
そうツイッターのね、あれですもんね、うん、あのアカウントも、
うん、
ムササビですもんね。
そうでしたか。そうですね。一言みたいになっちゃいますよ。
まあその辺だから、いや、まあ確かに使ってるんだけど、なんかあのね、アカウントとか言われると、そこでも頭の中で拒否反応。なんだアカウント
ね。ツイッター結構マメにやられてますよね。
やるのはやってるんですけどね。いや、マメでもないですけどね。
うん、昨夜はあの口に出てたのは赤服だったんですか、うん、あの電話した時に。
ああ、あれはですね、赤服、をあの前日にドラゲーの三重大会行った時に差し入れでもらって、はい、赤服だと思って、これちょっと もうちょっと取っとこうかなと思ったんですけど、消費期限がやばかったんで、
赤福早いですもんね。
そうなんですよ。あ、この機会に食おうかななんて思っててたんですけど、いざ家帰って食ったらそんなに食えない。
赤福はそうですよ ね。
いやでもあれなんですよ、あの、初代タイガーマスク佐山さんなんかは試合前にやれ、半分平らげますからね。
赤福ですか。
1,2,3,4,5,6 個ですね。
その結果あれなんじゃない
ですか。まあもちろんそうなんですけどね。本当そうなんですけど、いや僕そのぐらいいけるかなと思ったら、3つでもなんかちょっとお腹むかもしれないと思って、なんかちょっとしょっぱいもん欲しくなって、ちょっと目指しを焼いてですね、それでこうちょっとカルシウム補給とかタンパク質を補ってましたね。そんな夜を過ごしました。
すごいすごい夜ですね。
いやちょっと秋田さん面白いですね。
いやいやいや、
なんかね、面白くないですよ。
いや僕はもう橋本の下りから結構、ね、すごい。
やっぱり橋本っていう名前にちょっとあんまり良くない
ですよね。ちょっとこういろいろこうなんかこのスマホでそのけなんかこう、ナビタイムでこうね登録するときにこう、いちいち橋本って出ること。やっぱり橋本軽くなんか呼びったりとか ね。いやそんな感じですけどね。まああの今もしいれば仲良くできるかなとも思うんですけど ね、きっとね。
さっき FM 相模のって言った時はね、俺プロレス団体って間違えられました。
そう、FM 相模とか
FMW じゃないからね。
いやなんかそういう地方のプロレス団体があってなんか練習されてる方かなと思って。
違ったんですね。
いやいやいや、そうインディー団体といろんな方いますからね。マスクかぶってやってるのかなと
か。秋田さん、実はですね、ここのコーナーですね、あの、はい、この団長は、あの、九州出身で、
あ、本当ですか。
宮崎で。
宮崎
で。あ、本当ですか。
僕、クラゲは福岡なんです。
あ、本当ですか。
で、あの、いつも九州にちなんだ話を、ちょっと一部的にするんですけど。
ちなみに、ちなみに僕の両親は大分です。
大分なんですか。
もう DNA が全然九州ですから。
お、全然違うところで話しようと思ったんですけど、秋田さんと福岡って言ったら切っても切れない仲なんだよっていうことを言おうとしたんですけど。
あ、本当に福岡なんかあったっけ、
いや、
なんかやらかした。
秋田さんが分かってない。
秋田さんデビュー。
あー、久留米、そうでしたね。
久留米福岡ですね。
そうか、そうそう、あのあれはね、坂口誠二さんのまあご当地というか、はい、講演会があってね、そんで年に1回は講義やってるようなところだったんですけれども、当時多分僕が坂口さんに付き人ついてた感じだったと思うんですよね。で、まあ可愛がってくれて、そろそろデビューさせたろうかみたいな感じで、で声かけてくれて、でそこでデビューしたんですね。
それが何年前なんですか。
いやもうだから30年前ですね。
30年前ですよ、ね。
ちょっとその入門して10月ぐらいに、その年の10月に一度、デビューしたんですけどね。まあ、その後ちょっと怪我してとか、まあいろいろ波乱万丈の始まりが
直
接ありましてと、九州のつながりが、
武藤さんと、武藤刑事さんと、
そうでしたね、武藤さんが相手してくれて、九州はでもやっぱ好きですね。食べ物が美味しいし、なんか人間がいいですね。分かりやすいというか、
そう言われると嬉しいですね。
でもやっぱ土地柄、九州の中でもありますね。博多はこう暑くて、鹿児島はもっと暑くて、大分はなんか暑いんだけどなんか優しい感じがする。宮崎もなんかどっちかというと穏やかな感じがする、
あ
ったかい感じがする人なので、いろいろそういう土地土地でちょっとあってね。
ボスも田尻さんも熊本出
身。ああ、そうでしたね。熊本なんですよね。
九州が多いですよ、なんか。
九州話結構できるなと思いながら。本当。僕は、あの、あれなんで、明さんはやっぱ、野上明さんとしてるの。
ああ、そうですね。僕らもそうですね。
多分、野上なんて名前は、本当、大分の方にある名前だと思うんですよね。
ああ、そうか、九州っぽい、九州っぽいですね。
言われてみるとそうなっちゃいますね。
なんかいそうな感じですね。
やっぱ JJ ジャックスですね。
そうですね。まあ、あれもね。まあ、ヘビー天候の。ねえ。面白かったんですけどね、僕一人的には。
どうですか、相棒今、あれじゃないですか、その時の相棒今、すごいことになってるじゃないですか。
そうですね。彼もやっぱ、真面目に追求するのは一緒なんですけどもね、やっぱね、あのね、当時ね、いろいろね、自分のやり方とかに対して自信を持てなかったんだろうな。
だから周りでいやいやいやいやちゃちゃ入れられるとそれですごいこう方向がブレちゃうのね。
うん、
でやっぱりその辺で水川君もよりそのどっちかといったらもうちょっと、うん、UWF系ではないけれども、
はい、
それに対応できるような路線を目指してたと思うんで、なんかそこでギャップがあったですね。まあ若いからしょうがないねっていうか、まあまあいいんだけどそこでギャップ持ってまあ当たり前なんだけどね。ただやっぱり、なんだろうね、まあ面白かったね。
全部に言っても面白かったねって
言うしかないね。
もしかしたら本当に俺しか感動してないかもしれないぐらい、すごく今ね真剣に聞き入っちゃってて
子供みたいな顔になっちゃって、
いやもう後でノーカットマンちゃんとちょうだいね CD に焼いて。
アキラさんが出るって時にすごい興奮して電話かけてきたんですよ。
本当ですか。
どうしようどうしようとか言いながら、
こんなのないですよ。
倉井さんのお店はちょっとプロレスにちなんだ感じになってるんですか。
ちなんだ感じってことはないですけど、かなりプロレスばっかり流してますね。
じゃあその好きな人が集まっちゃったりするわけだ。
そうですね、自然と。あの近くに大学がいっぱいあるんですけど、そこも最近やっぱあのプロレス好きな女子大生とかも集まってきて、
それまた珍しいこと、いいですね。
最近実は洗面下で多いんですよ。
は
あ、やっぱ
あそうですね。ちょっと開けましょう。
あ、はい。
ドラゲーとかの影響がやっぱり強いんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
この間三重大会もすごかったんじゃないですか。やっぱ女子の声が。
ね、そうですね。やっぱでもドラゲーの会場って普段女の子が 7,8 割らしいんですけど、そこはやっぱあの地元の津市のね、まあ、あの工業をこう手伝ってくださる方がどっちかというと土建屋さんだったりするんで、あのちょっと男臭い感じ、いつもよりは男臭いんですなんて説明されましたけどね。でもそれでもやっぱ5割は女の子だったね。
最近多いんですね、やっぱ。
その辺でね、うちのね、イケメン黒潮イケメン二郎がね、ちょっと登場してくれたんでね、ちょっと認知してもらえたらなと思って。
本当ですか。
いや、僕らなんてもちょっと若い子はちゃんとしてるんですよね。児玉くんなんかもいい選手だしね。児玉雄介ね。
児玉雄介も、今完全売り出し中です
ね。ねえ、もう、そう、今度カズ林さんとやるんですよ。こいつね絶対いい試合するよ本当に。今本当にそうだな、実力、あるから、そうだね、何かのきっかけで何か世に出したいよね。僕から見ればね、初代タイガーマスクがイギリスでサミーリーといって先生になる起こしただけども、そのぐらいの力を持ってる、頭の中のセンスと自分のこの運動神経と、プロレスに対するこの、なんだろう、スキルだね。かなりいい感じで揃ってるんで、あとはなんかそのきっかけがポンってあればスーパースターになるんじゃないかと。いやっていうかできる逸材だと思うんだよね。
アキラさんはなんでプロレスラーになろうと思ったんですか。
僕らの頃は本当にゴールデンタイムに放映されてたんで、普段からやっぱ中学校高校の時でも普通にプロレスの話題が、ね、もう休み時間には特組やってプロレスっぽいことやってたりとか、あともう猪木さんが失神した事件とか言ったらもう学校中もううわーってなって、で僕の顔色を伺いに来るやつが何人もいたりとかそんな状況ですから、だから野球選手挫折したらプロレスラーだったんですよ、男の子の夢は。全然そんな世界だったんですよ、実は。今でこそなんかサッカーだなんか選択肢いっぱいあるけど、ジャニーズだなんだあるかもしれないけども、あるいはもうそんな夢見ないでサラリーマンとか言っちゃうのかもしれないけど、当時は全然バカな子は野球じゃなきゃプロレスラーだったです。
アキラさんはやっぱ一番憧れたなっていう選手
は。かかりはもうそれぞれ見出したのはリッキー・スティンボートだったりマスカラスだったりもしたんだけども、見ていくうちに新日本プロレスのちょっとなんかストイックな感じというかリアリティが大好きになっちゃって、で藤波さんっていうのがやっぱり泥臭くなかったんですよね、あの時の登場の仕方が非常に スポーティーな感じで、うんうん、かっこよかったんですよ、うん、でまあ猪木さんっていう存在も絶対的なものになって、うん、で藤波さん大好きでしたね、
うんうん、あ、
いや本当当時 の、 あの写真とか見ると本当にあのシャープでかっこよかったですよね。
モノマネしないですか。
俺藤波のモノマネじゃいかよ。俺ユリオカ超特急のモノマネ。
やろうよ見てたんだけど。
いやもう
もうちょっと
やるともうちょっと、もうちょっと余裕できるともしかしたら秋田さんのモノマネを習得しようとする。
ね、特徴ないからね。
そう真剣に聞き入れすぎてちょっといろいろ聞きましょうよ。
この前でもマッチョドラゴンのなんか YouTube 画像があってね、プロモーション V みたいなのがね。
ああ、
まあ、すごいですね。あのあれですか、あのなんかステージみたいなこんな。
そうそうそう。空手の振りのような。
まずまがやのよさいてです。
歌どうしようもないです
よ。そうそうそう
そう。歌詞なんとかなんねえのかな。読んでるって多分でもクラシケルズとかやってる人と同じ歌詞らしいんですけど。作詞家は。まあ、どうもそんななんでそんな幼稚な歌詞にしちゃったのかなって。
あ、当時売れたんですかね。
いや売れないだろうな。ただやってることはもうそんなにかっこ悪くはないなと思うんですけどね、まあ、今だ見ると本当に面白いだけです、
ね、ドラゴン体操なんかすごいことになりますよね。
てかでもその昔持ったアントニオ猪木さんもそのあの子供番組出てましたからね。あの開け違うなんとかキーパッパだな、うん、開けポンキッキじゃなくて、まるっきりそのなんかパチモンみたいな番組で日曜日の朝からやってたんですよ。キーパッパとか言うんですよ。キーパッパのパーとか言って鍋おさみさんが出てたりとかして、アントニオ猪木さんのコーナーがあるんですよ。UKA アントンとか今田アントンとかがっちり組んだぞ無敵の力 UKUK アントンとかね、こうなんかこう変なこう子供が乗るような電気のこのビーンって変な車に乗っかって、ほんで子供を追いかけ回してたりとかする絵が今でも僕の脳裏によぎりますね。
すごいな。今目の前で見ても何の乗り物か分かんない。ラジオで聞いたらもっと分かるわけ
ない。電気のしか分からない。
電気のビーンって言って
電気で動いてんだなぐらいしか分からなかった
。自動車みたいな。
でも子供向けで言ったらアギラさんもあの仮面ライダークーガー
ですよ。出てましたからね。俳優としての一面もあります。
仮面ライダークーガーとキーパッパ一緒にしてもらっちゃう。
仮面ライダー上ですからね。
あれはね本当ね、仮面ライダー自慢するわけじゃないけどあれはあのいい作品で、実はそのいまだにその平成ライダーの金字塔ですね。あの、うん、非常に内容がいいんですよね、テーマっていうのが、うん、暴力とは何か正義とは何かって話だったりするんで、それにあのなんかこう登場することができたっていうのは嬉しいですね。実はねあのね東映のね東映の会社本社が銀座にありまして、映画館とかあるところの7階かななんかにあって、 そこで、芸能事務所がプロフィールっていうこの人の略歴、ね、写真とか載ったのをこう募集しているその脚本っていうのがいろいろ表に出してあって、そこにこうポンと置いていくんですよね、そっから始まったんですよ。で仮面ライダーが始まるってこと で、 そんでそのあの事務所の人がこうやってそのプロフィール置いといたからねって言って、でそしたらのがそれとあとそこでまたあの当時その出演されてた女の子がたまたまプロレスファンで、シュープロで僕のインタビューみたいなのがあって、それをたまたま読んだらしくて、そんで興味持ってくれたらしくて、あの人と一緒になんか出演できたらいいななんて言ってくれたらしくて、
だって当時 T2000 ですもんね。
そうですね、でもなんか復帰して間もない頃だったんで、ちょっと1年ほど休んでたことがあって、でそのまあカムバックした時にこうインタビューした記事っていうのを読んだらしいですよね。
あの時はセンセーショナルでしたよ。あの復帰は、
そうだったんですか。もう自分もね、もうそれはそうよく言われるんだけど、もうただ必死なだけでね、何もそんな味わうほどの余裕はなく。一生懸命でしたね。
あの97年にあの橋本さんとやって、あのテレビで網膜剥離になったじゃないですか。
何がきっかけだったかいつだったか忘れたんですけども、でもそうだったんですね、
網膜剥離ですからね。
橋本さんからでピン取ったの、
話、そんなことあった、本当に、嘘だ。
いや俺ね、あれなんですよ、確かそのビデオ持ってるんですよね。で今回持ってこようと思って部屋の中いくら探してもないのにね。
いやでもいいよ、見たくない
そうですか。
意外とでもね、その、なんかそうだな、あの当時の俺プロレスはね、なんかね、どっかね、あの殺伐とした気分になっちゃうんですよね。やっぱ週刊プロレスとか毎週出るんだけど、それを読むのもちょっと辛かったりしてた。
そうなんですか。
自分って僕はもう本当になんかこう、やっぱ否定的な記事っていうのも目に入った時もあるし、確かに評判がいい試合やればまあ良かったのかもしれないけど、そんな時に限って全然見てなかったりとかね。だから週プロってなんか変な成績表見るみたいで嫌だったんです、実は。
今のプロレスと昔のプロレスはやっぱ違います？
うん、違うと思う。やっぱりその見せなきゃいけないところとか、お客さんが分かってるところっていうので随分違うものになってると思うんですよね。昔はだからそのもっと、格闘技として扱われてたと思うんですよ、勝負事ということでね。それがまたカミングアウトとかそういったことがあって、その K-1 だ、総合格闘技の出現 でやっぱ、やってる人とか総合格闘技をね、やってる人から見ればやっぱプロレスがなんか違うものだというのは明らかに分かるわけですよね、そういう経験を積んだ人に。とかあとその情報化ということで、じゃあプロレスって何なのっていうところで問われるようになって、でもあのプロレス界も紆余曲折して、ハッスルの出現だとかいろいろあって、でまたあのプロレスというのはプロレスで面白いじゃないかということが最近になってまた認知されて、じゃあそのいいプロレスって何みたいなところになってきたんで、随分その僕らの提供の仕方っていうのも変わってきたと思うんですよね。でやっぱりそうだな、当時やっぱ僕が一生懸命やってもそこは浮かばれないことが多くて、厳しい感じというか、その辛い気持ちでやってたのも確かでしたね、当時は。
僕とかね、クラゲさんの時はまだ小学校の時はゴールデンタイムやってましたよね、プロレス。
もうやってましたね。
僕は見てたんです
もんね。だから青春時代に徐々に徐々に深夜に行ったんですよ。
やっぱ僕らの人生の中にプロレスありましたもんね。
まあずっとあったし、僕はもうずっと見てますからね、いろんな団体。あのハッスルの時もあの、元屋さん、
そうでしたよね、元屋さんの、
元屋さんの、
ね、あれ楽しかったですね。
ハッスルぐらい行き過ぎた感じも僕は結構好きで、
だからあれはそのやっぱプロレスのプロデュースの仕方という提供の仕方っていうところで、あれは全然ありだと思うんですよね、僕は。
あの消滅が一番の僕は裏切りだったと思ったんですよね。
ああなるほどね、確かにそのまま行ってほしかったですよね。ただそこでなんかどこかあのこんなのやっちゃいましたけど的なところがなんか恥ずかしげにやってるところがあったと思うんですよ。それをもっと堂々とこれでどうだとか、もう WWE みたいに胸張って終わり出してんの、こんなつもぜ、で第一ハッスルだとか言わない、第一試合でいいじゃねえか、そういう出し方があれそこでまたできればというか、今 むしろそれをやるべきだなと思うんですよね。
そう、いやすごかったんですよ、だから、本当そういう意味では、
だね。でもやっぱこうもうちょっとで、だからプロレスっていうものは世界中にあるんで、実は
そうです、ね、
世界の共通言語として僕らは語れるんで、決してその文化はなくならないと思うんですよ、
はい、
だから日本でもしっかりとそれを日本独自のものとかいう視点ではなくて、世界に共通するそのタッチで、どんどん提供して世界と交流できたらいいんじゃないかなと思うんですよね、まあ、その点 WNC はその辺その路線をうまくこう紡いでいってると思うんですよね、
WNC の話戻さないと、
戻さないとそんなこともあってですね、あの今度藤原ライオンというね、この人もだから次の試合の宣伝になりますが、はい、オーストラリアのね AJ イストリアというオーストラリアのチャンピオン、この
選手、
この人はね、結構またレスリングができそうなタイプなんですよ。そのデイブ・フェンレイだったり、あと、そうだな、あの、そうだな、そのテクニシャン的な、あとビリー・ライレージム的な、そのキャッチレスリングをやるタイプらしいんですよ。だからこ こいつも要注目ですね。
初来日ですか。
初来、いやどうかな、どっかでもしかしたらやってたかもしれないですけどね、ゼロワンだどっかでね、でもこれかなりできそうなんで今後注目ですね。
今回じゃあ注目カード
か、めじろ押し、めじろ押し、あと、ボディがゼウス組っていうのも大阪から来ますし、あれがまたちょっと日本人の割にはもうアメリカの匂いプンプンするマッチョマンでね、
ゼウスは
楽しいっすよ、
今ちゃんかん出てますけど、
ね、ああもうゼウスさんもプロレスのスキルかなり上がって、すげえ見せますよね、あのボディガーさんももちろんね、だからね、あともう何て言ったってこの、4冠チャンピオンのシュリ選手ね、
そう女子ですね、女子ですね、
女子プロレス界で 3つのチャンピオン王座について、それでまたクラッシュというね、これ要するにキックボクシングですよ、
ね、
プロレスじゃなくて純粋な格闘技でチャンピオンになってしまった、もうアントニオ猪木だったら大絶賛するだろう、
本当です
よ、だってこれまたこの前なんか演劇、ね、舞台やってて、でもそう主役を務めたぐらいで、
そうなんですか、
でその前はなんかアイドルでなんか歌出して踊ってたりとかして、多彩も多彩、これもう
そうなんだ、
アントニオ猪木女版ぐらいな、言っちゃえば、アントニオ猪木よりも秀でてるというか、猪木さんが今この世の中に欲しいのはこのタイプの男版だと言えますわな、
本当にね素晴らしい、
すごい、この舞台もねすごいの、ちゃんとあの役者として本当にうわこいつやるなみたいな、すげえぞこの人みたいな、こう感情がビシビシこう突き刺さるような演技するんですよね。
僕2012年のあのシュープロにあのベストバウトでシュリさんとノザビッチの試合を送ったんですよ。
なるほど、あなかなかやりますね。
本当にクラゲさんは
素晴らしか
った、ね、やりすぎだよちょっとやりすぎだよ、ちょっとやっぱプロレスってなかなか生で見る機会ないですからね。
でもね生で見た方がはるかに、
そうなんですよね、
あの音楽のライブだってビデオで見てるのより生で言ったら全然違うじゃないですか、このなんか
その、そうなんです、動画がいてもね、
ね、リングからこう発信されるその波動というかそのエネルギーっていうのを感じるのはやっぱ生が一番ですよ、
ね、テレビじゃ伝わらないですからね、そういうのはね、今回八王子だから近いから
頑張ればもう、
これは後楽園、
あ後楽園、
後楽園、後楽園、でももう
6月にあの八王子、
あ本当ですか、
でね、
後楽園も近いですか、
でも、そうそう中央線乗っかっちゃえばすぐだよ、あ違うさ相模大野、ね、相模原よく知んないよ俺また迷っちゃうから
並大夫さんしてください、並
大夫で橋本から相模原の人は橋本から乗り換えで新宿まで京王線で行ってもらって、新宿から総武線で水道橋です。
それ簡単なパターンですね。はい、それ間違いない。
これが一番
僕でも大丈夫です
。はい、そっか生でね、生で見ない
と、
ね。
やっぱ生で見ないと、あと、やっぱり後楽園ですよ。
後楽園プロレス
がやっぱり一番いいですね。
ね、
なんて言ったって。
そうだな。これだから僕らもね、本当に、いろんな団体あるけど、女の子とミックスでやってるっていうのもね。これまた売りでしたね、
そうですよね、
普通にこの世界を成立させてるんですね、
なんかこういい意味でもあの硬派な匂いも残してるんです
ね、そうですよね、これが本当に、タジのさじ加減っていうのが絶妙でして、すげえなと思うね、これだから他の団体もきっとやりたいと思うんだよね、そのレッスルワンにしろ何かにしろ、男女交えてっていうのはね絶対視野に入れたいとこなんだろうけど、そのねさじ加減がやっぱね、どうしたらどう使ったらいいのじゃっていうところでやっぱりこれね、ノウハウがないと難しいんだよねきっとね、
いやお姉さん今回ですね、
はい、
あの団長から発表しちゃっていいんじゃない、
え何
隔週の話、
あこれどういう感じで、
いや、はい、WNC の
あのなんと
番組ってことじゃないけどコーナー的に
コーナーを月1で、
ああ毎週やりましょうよ
それはもう皆様の聞いてる皆さんがね
大きい声出せよ
出すともうあのそれはもうパンとFM サービスではパッとやりましょうってなりますから、これはもうあのね
ね素晴らしい、
毎週やりましょう、毎週3週目が俺
なんでピンポイント3週目なんですか。
毎週1週目が田尻、毎週2週目が首里、3週目俺、4週目誠とか。
それでも面白そうですね。それなんかすごい面白そう
ですね。僕の時はじゃあ、懐かしい話。80年代ロックとかアイドルの話。
ああ、いいですね。
80年ロック、アキラさんもロック聞いてたんですか。
もうあの頃はハードロック全盛だったじゃないですか。だからもう、特にね、プロレスがない、そのオフで、道場にいる時とか、あのコンサート見にね、行ったりとか。モトリークルーだ、ボンジョビだ、デフレパードだ、ビクセンだ、いろいろもうその都度もう必ず行ってた。
僕もめちゃくちゃボンジョビ好きでしたね。
ボンジョビかっこよかったですよね。あの頃はでも本当にハードロック全盛だったじゃないですか。80年代とか90年代って今はね。で、やっぱいいなって感じですね。今聞くと本当にしびれちゃいますよね。
じゃあアキラさんがロックを紹介する。
ちょっと懐かしのアイドル、懐かしのアイドル。
コーナー的にはあのあれなんで、あの相模月光なんで、音楽寄りのねコーナーのはずだから
ね。
最近あの男女と2人であのプロレス寄りにしていこう。
ああ、なるほど。
ずっとプロレスか野球の話しかしてないんです
けど、あんまりマニアックにプロレスばっか語ってもね、なんかカルチャーとしてなんかエッセンスとして、あ、そういえばプロレスでこんな人がいたぐらいな、あ、そんな持ってき方もいいんじゃないですか。
勉強になります。
これで2時間ぐらい喋ってました
けど、ね、やっぱすごいな、そんなね、
すごいすぐ語りました
、ね、ひたすらもう、
あ、本当ですか。なんかやっぱりじゃあ一番熱い思い出って何ですか。
プロレスですか。
プロレスで何でもいいですよ。
もう何でもいい、ま、じゃあアキラさんにちょっと絞って勝手に自分の主観で言ってもいいですか。僕ね、やっぱりアキラさんがあのチョンさんとあの復帰したじゃないですか。あの時にあのチョンさんまだ多分僕の主観ですけど首まだ結構痛かったと思うんですよ。だからやっぱり受け身のうまいアキラさんがあの先頭切ってノートンとかの技食らってる、あの食らってる様がとてつもなく素晴らしかったんですよ。
あ、
それによって長野がこう長野さんがもうすごくあの周りを煽ることができたんじゃないかという、うん、
なるほどね。当時ね、
黒子的な
だから目の怪我がもう、心配でなんかリング上がるのが嫌だったんですよ。あのというのも、K1 とか総合格闘技を意識して新日の道場でもボクシングを習うようにっていう指示があって、ボクサーがこう道場に来て練習したりしてたんですよね。要するにそのパンチ、小手とかそういったもの、殴り合い、張り手のやり合いとかいうものバチバチ系、そういうのをやらなきゃダメだみたいになったんで、それで僕ちょっとやっぱ視力障害があって、まあ、まともにこうバドミントンとかできなかったりとか空振りしちゃったりとか見えなくなったり視覚があって、できっとパンチも見えねえだろうなと思って、でこれやばいわと思ってちょっと身を引かせてくれと言ってちょっと1年ぐらい辞めた期間があったんですよ。その間にこの芝居の勉強とか養成所行って、でもう役者目指そうとしてたんですけれども、でその時にやっぱ長野がどんどんその首の怪我が悪くて、でいよいよちょっと長期欠場になったらしくて、でも勝手にもうあの復帰戦を決められちゃってたんですよね。まだその中途半端な状態だったのに、でそれでなんかやっぱり本人も不安だったらしくて、というかそれプラスやっぱ俺に対してもなんかその活躍の場を与えたかったのかなというか、そういった意味で話を振ってくれたんだと思うんですけど、
長野さんですか。
その年のクリスマスにクリスマスパーティーやろうぜって電話くれて、で行ったわけですよ、お家にね、ホームパーティーに、でそしたら
急に可愛い話
で、まあそういう仕掛けだったんだけど、でも話いろいろ聞いたら、今こんなプロレスなんだけども、でも俺としては長野さん曰くね、俺としてはもっとその WWE に近いもうちょっとエンターテインメントな今まであるプロレスをもっとやりたいんだよ、そんな格闘技路線に偏ることなく、っていうことを言ってたんでね。でだったら俺にもなんか、で俺になんか手伝ってなんかやってみないかっていうから、その路線ならなんとかできるかなと思ったんで、でちょっとじゃあ今度出るから助けてくれよなんていう言い方するから、そんな言われちゃうと やんなきゃと思うじゃないですか。でその出場をちょっと、まあ、考えてみてくれってことでその日別れてね。で年明けたそのなんかね大相撲の初場所かなんかにね、
はい、
長野と一緒にね末席で今度じゃあ相撲あるから一緒に見に行こうぜみたいなことで見てたんですよ、
はい、
うん、そしたらその NHK のカメラにちょっと抜かれて、僕と長野さんが座ってるの、で俺ねちょっとなんとなくねプロレスファンの間ではそれを見ておやおやなって見た人が多くいたらしいんですけどもね、うん、
それはありました、うん、そんな話があ
ったですよね、でそのまた要するに1ヶ月後だよね、それでまた僕の気持ちを打診してくれて、それで、うん、どうしようかってことで、じゃあ、うん、またこれで一発で終わっちゃうかもしれないけどそれでもいいなら俺出るよっていうことになって、で札幌に向けて準備したわけですよ、そんでそうだな、うん、あの、ま、アイマスクつけてたんだけど、
はい、
あのアイディアもだから長野のアイディアで、もしその目打撃が怖いんだったらカバーする何かものをつけたらどうかということで、あれプロテクターのつもりでつけたんですよね実は。
へー、
うん、で、うん、当日に至ったわけですね。
なるほど、
熱い話だな、
ね、ちょっと
今だけで映画撮れそうな、
ね、
話だ、
ドキドキしてるね今
ピシッと聞いてたから、
ね、でまあいろいろやってて、うん、なんとなくそのあ何も格闘技路線ばっかなぞってかなくていいんだ、
そうですよとか言ってる俺
っていうことで僕にも活躍の場があるのかなと思って、それで、うん、チーム組んで、でやるようになったんですけどね、うん、
すごい話ですよね、
うん、
じゃあね、あの時は僕も格闘技とかそういうこう、なぜみんな分けたがるのかなっていう感じは、
うんうんうん、そうですよね、
料理と同じで、うん、日本料理と中華料理とかそんなもんが張り合ったってしょうがないじゃんみたいな感じがあったから、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういう時期ありましたね、やっぱりどうしてもその、うん、格闘技として強いんだとか異種格闘技路線とかへの打ち出してたから、やっぱり無視できなくなってたんでしょうね、うん、っていうのはやっぱそこは新日本プロレス昔の体制の悪いところだと思うんです、今思えば、プロレスというものに対して自信を持ってその道を押し通すということが新日本プロレスはやらなくて、いまだにそうかもしれない、もしかしたら、
ね、
要するに客の反応を見ながらその、作ってるものを操作している、客ありきなんだよ ね、
ね、
客に受ければそっちになびく、雑誌社もなびく、違うんだよね、WWE なんかはプロレスってものはこういうものです、あるいはアメリカの大手団体ね、プロレスはこういうものなんだから、それにどうしたどう客が何言うかそれを押し通していくパワーっていうのがあるんだよね、だから文化として残ってると思うんだ、
今まさに2周年を迎える WNC もその、うん、ね、確固たるものが、
そうですね、
ね、うん、固まりつつあるという、
やっぱり田尻の持っているそのプロレス感、ね、大事にしなきゃいけないところっていうのは、芯がしっかりしててそこぶれてないんでね、それに対してその女の子がどう絡んでくるか、でそこでプロレスというものの、モチーフは決して崩してないんだよね、
そうですね、
うん、
うん、
というわけで、
はい、
すごいちょっとまだまだ話を聞きたいところなんですが、うん、
あ、じゃあまた来月に撮っておきましょう、
そうですね、
4月25日金曜日後楽園ホールですね、こちらぜひとも皆さん見ていただいて、うん、ちょっと最後にアキラさん、こちらラジオの前の皆さんにちょっと一言いただけますか、
はい、あのですね、後楽園ホール大会、無双だな、まあ、宣伝になっちゃうね、いいかな、
宣伝しよう、宣伝しよう、宣伝しましょう、
4月25日、金曜日で、25日金曜日ですよ、ね、給料入ったでしょこれどうですか一つ、ね、WNC そうですね、まあでもどうせ入るんだから大丈夫です、予約、ね、予約しちゃっても大丈夫だから、ね、一つプロレス見に来てください、これ初めて見に行く方でも十分楽しめる内容であって、きっと満足していただけるものを私たちは頑張ってやっております、ぜひぜひ、我々応援してください、よろしくお願いします、
素 晴らしい。
いいですか。
え、僕ですか。
クラゲさん、もう聞くことはないですか。
聞くことですか。
聞くことないですか。
あの、この後とか。
いやいや、今日はじゃあ、本当にあの遅い時間、遠くまでありがとうございます。いやいや、
本当に近いですよ。僕だって深大寺北町に住んでるから、調布なんです。
あ、ええ、あ、近いですか。
そうなんです
か。
たまたまあの新宿から出てきちゃったんで。
じゃあじゃあ来月もお待ちしてますので、
よろしくお願いします。今後とも今日ぜひぜひ。
いや嬉しかった、今日は。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、クラゲでした。